本日の聖書の箇所はエペソ人への手紙2章、4節から10節となっておりますけれども、1節から10節です。新約聖書2017年版をお持ちの方は385ページ、第3本をお持ちの方は374ページ、第2版をお持ちの方は342ページです。司会者がお読みいたします。エペソ人への手紙2章1節から10節。さて、あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら見怒りを受けるべき子らでした。しかし、憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちを、キリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは、恵みによるのです。神はまた、キリストイエスにあって、私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました。それは、キリストイエスにあって、私たちに与えられた慈愛によって、この限りなく豊かな恵みを、来るべき世々に示すためでした。この恵みのゆえに、あなた方は信仰によって救われたのです。それは、あなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。実に私たちは神の作品であって、良い行いをするために、キリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。私たちは神の作品ですと題して、ある日の詩から御言葉を取り継いでいただきます。
恵みと憐れみに富んでいらっしゃる父なる神様、尊い皆を賛美いたします。今日から7月に入り、早くも今年折り返し地点にたどり着きました。この半年間、中央教会を守り、私たち一人一人あなたを慕う心を与えてくださってありがとうございます。今なお小沢牧師はモンゴルの地に行っておられますけれども、近い者が祈られたように、神様、日本の地でもモンゴルの地でも、あなたの皆がこの世界の各諸教会で祈られていることを思い、普遍の教会に連なることの素晴らしさを褒めたたえます。今御言葉に聞こうとしています。どうぞこの乏しいものをあなたが満たして許してくださり、神様、あなたのご栄光と聖霊様だけが現れてくださいますようにお祈りいたします。尊き主キリストの皆でお祈りします。アーメン。宗法には エペソ人への手紙2章の4節から10節と書かれています、今週になって1節からと増やしていただきましたので、ご了承ください。まずエペソという町について、またこの手紙の背景について短くお話をさせていただきます。エペソという町は今中央教会で小沢先生が毎週公開説教をしておられる使徒の働き、ここにも出てくる小アジア、今でいうトルコあたりにある町です。港があって、当時のローマ帝国の中でも商業的にもまた信仰的にも栄えた都市でした。アルミテス神殿という観光名所をお聞きになったことがあるかもしれません。それで有名な町です。イエス様が天に引き上げられた後、福音は使徒や弟子たちによって周辺の国々まで広められていきました。その宣教に加わって、徐々にその活動の中心となっていったのがパウロです。当時エペソ地方にはすでにいくつか教会がありました。パウロと一行はそこを2度訪問して、2回目には3年弱ほど滞在したと使徒の働きに書かれていますので、エペソの諸教会とパウロが親しい関係にあったことがわかります。伝道旅行から帰ってきた後もパウロは自分が訪れた教会に手紙を送って兄弟姉妹たちを励まし続けました。新約聖書にはそのようなパウロによって書かれた手紙が13通収められています。その13通のうち4つがパウロが宣教したために捕らえられて牢屋に入れられた時に書いた獄中書簡と呼ばれるものです。この今日のエペソ人への手紙もその一つです。イエス様の時代から約30年経った AD60 年61年頃に書かれ、エペソの諸教会で回し読みをされたと考えられています。福音がユダヤ人社会の域から出て外国にいる異邦人、外国人ですね、異邦人にも伝えられたということは素晴らしいことでした。けれどもキリスト教は当時まだ真新しい宗教で、建てられた教会も出来上がった、もう出来たてほやほやの状態でした。皆さんもこの教会を建て上げていくときに経験されたと思いますけれども、背景の異なる人々が一つになって共同体を、信仰の共同体をしかも作り上げていく、この作業はたやすいことではありませんでした。パウロが書いた他の手紙、ローマ人の手紙とかコリント、ガラテヤ書ありますけれども、その手紙の中には通常信者の福音に対する理解が未熟だったため、またその理解が異なったために起こったさまざまな仲違い、断裂、分裂、そして外からもまやかしが入ってきていましたから混乱があった、そういうことが具体的に書かれていますけれども、今日のエペソ人にはそういったこれが問題ですということは記されていなくて、どちらかというと救い全般、恵みによって変えられた姿はこうあるべきです、教会はこうあるべきだと私は願っていますというパウロの思いが書かれている、それがエペソ人の手紙の特徴です。新しい命と新しい共同体を語るのに、パウロはまずエペソ人の手紙一章で福音の核心に触れています。私たちは父なる神様によって選ばれて、キリストイエスに許されて贖われて、そして天の御国を受け継ぐものとしていただいた、そしてそれは御霊が保証しているところです。神様の恵みは ユダヤ人や異邦人にも平等に注がれている。新しい命をいただいた共同体として一致して祈りましょうとパウロは懸命に進めました。そしてパウロは今日の2章で、では新しい命とはどういうものなのか、このテーマについて2つの方法を使って2つの表現といいますか語っています。1つ目はキリストに出会うビフォーアフター、もう1つは神様の作品、こういう表現をして表そうとしました。まず一つ目のキリストに出会うビフォーアフター、前と後です。2章の1節から3節までパウロはキリストに出会う以前の姿、それが人間がどのような状態にあるか、そして同じ人間が神様の恵みによってどんなに変えられているか、それを語っています。救われる前の人間を、死んだ者の状態、キリストに救われた姿を生かされているものとしました。聖書の死生観というのはこの世一般的なものとは異なります。聖書は肉体が動いているので生きている、動いているからいないから死んでいる、そうは考えません。生きているのは、また後に話しますけれども、罪の中にある神様と切り離された状態を霊的に死んだ状態と言います。たとえ生きて動いていても、この世の価値観に縛られてそれを一生懸命追い求めたり、偶像を拝むなど神様の怒りを買うような生き方を、聖書では霊的には生きていると言えないと述べています。ご存知のようにパウロは以前サウロという名前で熱心なユダヤ教徒、分けてもキリスト教弾圧の先方に立つ人でした。迫害の使命に燃えて走っていたダマスコの道で、天の光に照らされて盲目になって、サウロサウロ、どうして私を迫害するのかというイエス様ご自身の声を聞いて改心した、人生が180度変えられた、そのようなドラマチックの経験の持ち主です。テレビの番組で家の改築のビフォーアフターというのがありますけれども、本当に一目瞭然、すごい変わりようです。そのキリストと出会うビフォーアフターを身をもって経験したパウロは2章の2節で、自分もかつてはこの世の価値観や成果主義、人の批判ばかり、エゴや競争、この厳しい中で神の怒りを買って同然のもの、霊的に死んだものでしたと告白しています。けれども2章の4節にはしかしと書かれています。この暗い事実を覆す言葉です。しかし憐れみ深い豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、裁きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました、くださいましたと過去形なのは、もうすでにそれはなされていますということです。イエス様が十字架で死に勝利してくださったからです。先ほど聖書の死が神様との断絶を表すと言いました。では聖書で生きるとはどういうことでしょうか。それは罪を悔い改めてイエス様を信じて神様との正しい交わりに入れられる人の状態です。子供のような素直な信仰です。 打ち砕かれて自分の罪を悲しむ人、高齢のためや何かの理由で動けなくなって何もできない、もう死んだも同然だと嘆きながらも日々神様を愛そうとする人です。その人こそ実は生き生きと生きている。それどころかそのような人間を6節でイエス様と共に王座につかせてくださるというのです。王座というのはこれ以上の高い位はない、最上の方だけが座ることの許される椅子です。そこに座っておられるのはイエス様、ご自分のすべてを捨てて、ご自分が犠牲になって私たちを許してくださった、真に王座に座るのにふさわしいお方です。その神様と独り言、私たちが王座につきなさいと言われるほど、一人一人は神様の目には立っとく、神様に愛されているものだとパウロは語っています。神様はどうしてそこまでしてくださるのでしょうか、またしてくださったのでしょうか。神様は愛の方だからという以外に答えは見つかりません。ある神学者は、神の怒りに勝利するのは神の愛だけであると断言しています。一体何のためにでしょう。実は神様には目的がありました。2章の7節に書かれています。それはキリストイエスにあって私たちに与えられた慈愛によって、この限りなく豊かな恵みを来たるべき世々に示すためでした。神様の目的は、将来イエス様が再び来られる時に一人でも多くの人が御国で神様のこの深い愛と恵みに預かることだということです。ではそのために私たちが何かをしなければならないかというと、そうではないと私たちは毎週教えられています。救いは何か、人間の努力で、また人間の功績でいただけるようなものではなく、ただただ神様の恵みによるのだとパウロは繰り返し語っています。4節からの畳みかけるような言葉の連続にその思いを見ることができます。救いというのは全て神様の大きな愛のゆえに、ただ恵みと慈愛によってなされること。でもパウロはともすれば恵みの理由を、愛される理由を自分の中に探し出したいという誘惑がこの世にあることを分かっていて、決して行いによるのではありません、誰も誇らないためですと加えています。ここにはクリスチャンになった方、求道中の方、また今日は誘われたから来てみたっていう方がいらっしゃるかもしれません。でもこの中でクリスチャンの方で、私はこれをしたからクリスチャンになったんだっていう人はいらっしゃるでしょうか。おそらくいらっしゃらないと思います。実際のところ私たちはどうして自分が許されたのか、どうしてここまで神様に愛していただけるのかわからないと毎日思っているものです。ただ共通して言えるのは、みんな人生のどこかで自分の弱さ、自分の罪を神様の前に悔い改めて、イエス様を我が主 救い主と告白したことがあるということです。そこまでたどり着くのにどれほどの時とまたどれほどのところをそれぞれが通ったでしょうか。誰かに相談しても完全には理解してもらえない。他の宗教、他のものですがろうと思ったけれども、一時的な平安は得られても一人になるとやっぱり苦しい。そんな経験を重ねた後、神様と向かったのは最後の手段だったかもしれません。けれども私たち一人一人がそうやって神様に立ち返るのを、神様は忍耐を持ってずっと待っていてくださいました。そのことが分かったとき、それまで味わったことのない慰めと平安が私たちを包んだ。霊的なことなので説明するのがとても難しいですけれども、それは神様がよく帰ってきましたね、ここがずっとあなたがいるべきところだったんですよ、これから私が少しずつあなたを私の似姿に変えていくからもう離れないでいなさい、そういう声が聞こえるような経験です。そのように恵みによって変えられた新しい命、新しい姿をパウロは10節で2つ目の表現を使って表しています。神様の作品、実に私たちは神様の作品です。教会にはこうして毎週素敵な素晴らしいお花が飾ってあります。3年半前、一度だけ中央教会を家族で訪れたことがあります。その時にその後ろ側の入り口からまず目に入ったのが飾られてあるお花でした。そのお花もこれも作品の一つです。難しい理由なしに神様のすがすがしさを見たような気持ちになったのを覚えています。どうしてでしょうか。少し作品について考えてみましょう。作品が作品であるからには当然作り手、作者がいます。私たちの作り手はもちろん神様です。作品は作り手を映し出します。中央教会には本当に手先の器用な方が多いなといつも思わされますけれども、皆さんものづくりをされます。家具を作る、俳句を読む、お料理を作る、音楽や手芸や映像や執筆、作った人の人となりは自然と作品に現れます。作品というからにはパッと作った簡易のものや試作品ではないと思います。愛情と時間をたっぷりとかけた大切なものでしょう。我が子のようなものですとおっしゃる方もあるかもしれません。だからこそ作り手が映し出される。同じようにその作品を聞いた人、見た人、味わった人、作った人、使った人はその作品の背後にある作り手やその思いに思いを馳せる、こちらも思いを馳せる、その思いを感じ取る。教会のお花をめでて自然と生きた方の、自然と生きてくださった方の信仰が現れているなと思ったのはそういうことからだからかもしれません。ある人は作品というのは一度作家の手を離れたらもうその後の解釈は受け取る方の自由ですという方もあるでしょう。でも作品が自分の意図とは全く逆の使い方をされてしまったらどうでしょうか。スウェーデンの ノーベル賞で有名なアルフレッド・ノーベルさん。この方は石や岩を崩すためのダイナマイトを発明して、母国スウェーデンの工業発展に、また商業発展に大きな貢献も残した人です。やがてダイナマイトは石だけではなく戦争にも使われて、多くの人の命を奪う武器になってしまいました。それを大変悲しんだノーベルさんは、遺言状にダイナマイトで築いた巨額の自分の富をすべて、これから世界の平和の活動のために貢献する人たちに渡してほしい、その人たちに捧げると、ノーベル賞が設立されました。作品が作り手の意図に相対する疲れ割れ方をする、これほど悲しいことはありません。神様も同じです。この世の流れの中、罪の中、羊飼いからはぐれた羊の姿を神様は見ておられた。ご自分に敵対する人々を悲しみの目で見ておられた。そして憐れんでイエス様をこの世に送ってくださいました。罪人である私たちを作り主のもとへ、そのイエス様を通してお戻しになるためです。さて、2章の10節には、実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストにあって作られたのですと書かれています。良い行い、それは作品が作り手である神様の本質を映し出す行いです。つまり神様の愛や憐れみ、清さ、これを表す行いです。もちろん今すぐ完璧に実行できる人はいません。私も絶対にできません。でもどうしてか、それはやはり自分の中の罪があって、このような流れに引き戻そうとする力がなお強い世界に生きているということです。ですから失敗して傷ついて霊的に機能しなかったり壊れてしまうこともあります。神様にその都度許していただいて直していただく必要があります。教会は礼拝の場であると同時に、こういった人々の集まり、神様の癒しがなされる作業場のようなところです。ですから一人でもこの交わりから欠けると、私たちは悲しむものです。みんなと一緒に癒されたいと願っています。ここで癒されて元気になって、また出て行って社会や家庭で決断をするとき、行動するとき、神様だったらこういうときどうなさるかな、イエス様だったらこのとき何とおっしゃるだろう、そういうことを思い巡らしながら生きていく。そうすることで神様に喜ばれる道はどこなのかということが自然と開かれてくる。その姿は以前のように誰かと比べたり競争したり怒ったりする姿ではありません。主のご栄光がまず表されますように、それを第一にしたいですとへり下って祈る新しい姿です。ここにいるすべての人には、またこの礼拝をもって集えない方には必ず神様のご栄光が表されているものです。教会は神様の癒しの場所である、作業場であるならば、また同時に神様の作品の展示場とも言えるのではないでしょうか。神様の愛、清さ、 憐れみを映し出す作品として自分ができることは何かと考えつつ、最後に一つお話をしたいと思います。7分ぐらいのお話です。ある村に小さな木の小人たちがいた。みんなエリという彫刻家が彫ったんだ。エリの仕事場は小人の村を見下ろす丘のてっぺんにあった。村人はみんないろんな格好をしていた。大きな鼻をしたのに大きな目をしたの。のっぽくんにおちびさん。帽子をかぶったのに上着を着たの。でもみんな一人の彫刻家に作られて同じ村に住んでいた。そして毎日朝から晩まで同じことをしていた。シールをくっつけ合うんだ。みんな金ピカのお星様シールと醜い灰色のダメ印シールを別々の箱に入れて持っていた。滑らかな木でできて絵の具もきれいに塗られた可愛い小人たちはいつもお星様をもらっていた。でも木がデコボコだったり絵の具が剥がれていたらダメ印をくっつけられるんだ。才能のある小人たち、お星様がたくさんもらえた。高く積んだ箱を飛び越えたりできる小人、難しい言葉を知ってるの、素敵な歌、そういうのを歌える人、そんな人たちはみんなお星様をくっつけていた。お星様だらけの村人登場。お星様もらうと気分は最高。またすごいことしてお星様が欲しくなってくるんだ。だけど何もできないのキッチョの小人もいた。そんな小人は醜いダメ印シールをつけられるんだ。パンチネロはそんな小人の一人だった。みんなと同じように高く積んだ箱を思い切って飛んでみた。でもいつも失敗。みんな寄ってきてダメ印シールをくっつけていった。ある時は失敗したばかりか、木にかする傷、またダメ印をくっつけられた。一生懸命言い訳しようとしたけど、つまんないこと言って、でまたダメ印。しばらくすると、体中醜いダメ印だらけ。もう、お家から出るのが嫌になった。帽子忘れたらどうしよう。水たまりに落ちたらどうしよう。ヘマをしたらまたダメ印だ。そんなことが心配でたまらなくなった。だってパンチネロにはもうすでにたくさんのダメ印シールがつけられていたから。ふん、パンチネロはダメ印だらけか、お似合いだな。他の小人たちはそう言ってからかった。パンチネロはみんなからそう言われても仕方がないなと思うようになっていった。どうせ僕はダメなやつだから、そうつぶやいた。外に出ると同じようにダメ印をいっぱいつけた村人たちと一緒にいたんだ。その方が気がずっと楽だったから。ある日パンチネロは普通の小人らしくない女の子に出会った。お星様もダメ印もつけてないんだ。木のまんまだった。名前をルシアと言った。みんなルシアにもシールをくっつけようとしたけどつかなかったんだ。ダメ印が一つもないなんてすごいね。ある小人は駆け寄ってルシアを褒めた。そしてお星様シールをくっつけようとしたけど落ちてしまった。 今度は別の小人がやってきて、お星様一つももらってないなんてどうしたのってバカにしてダメ印をくっつけようとした。でもやっぱりそれもくっつかない。僕もあんな風になりたいなとパンチネロは思った。もう誰からもいいとか悪いとか言われたくない。それでシールのつかないあの子にどうすればいいか聞いてみた。それなら簡単、ルシアが答えた。毎日エリに会うに行くのよ。エリ？そう、エリ彫刻家のね。仕事場に行って一緒にお話しするのよ。どうして？自分で確かめてくれば、丘のてっぺんに行ったらあるから。そう言ってシールのついてないルシアはスキップしながらあっちに行ってしまった。でも僕なんかに会ってくれるかな。パンチネロは叫んだけど、ルシアにはもう聞こえなかった。それでパンチネロはお家に帰ったんだ。窓のそばに座って小人たちが急げ足でお星様やダメ印をくっつけ合っているのをじっと見てた。あんなの変だよ。そう独り言をつぶやいた。そしてエリに会いに行こうと決めたんだ。パンチネロは細い道をテクテク登って丘のてっぺんの大きな仕事場の中に入っていった。何もかも大きくて、そりゃあ全てにびっくり。背の高さほどもある腰掛けがあった。仕事台の上を見るには背伸びすることが必要。腕ぐらい長い金槌が置いてある。パンチネロは一生懸命驚きをこらえようとした。やっぱりやめよう。くるっと向きを変えて帰ろうとしたその時、名前を呼ぶ声がした。パンチネロ？低い大きな声。パンチネロは立ち止まった。パンチネロじゃないか、会いに来てくれたんだね。こっちに来て私に顔を見せておくれ。パンチネロは恐る恐る振り返って大きなおひげの職人を見上げた。僕の名前知ってるの？もちろん知ってるさ。私がお前を作ったんだからね。エリはパンチネロを拾い上げて仕事台の上に置いた。エリは灰色のダメ印をいっぱい見て、ずいぶんたくさんつけられたね。そんなつもりじゃなかったんだよエリ、僕一生懸命頑張ったんだ。ああ、何もかもわかっているよ。他の子がお前のことを何と思うと構いはしない。本当？本当だと思う。お前だって気にすることなんかはない。お星様やダミシールをつけていったのは誰だい？みんなお前と同じ小人じゃないか。みんながどう思うかなんて大したことじゃない。問題はね、この私がお前のことをどう思っているかということだよ。そして私はお前のことをとっても大切に思っている。パンチネロは笑ってしまった。僕が大切？どうして？僕何もできないよ。みんなバカにするんだ。どうして僕のこと大切なの？エリはパンチネロに手を置いてゆっくりこう言った。それはね、お前が私のものだからさ。だから大切なんだよ。パンチネロは今まで誰からもこんな風に見られたことなかった。誰もそんなことを言ってくれなかった。でも僕を作ってくれた人がそう思ってくださってるんだ。エリは言った。私は毎日お前がここに来てくれることを願って待ってたんだよ。パンチネロは言った。途中でね、シールを一つもつけてない小人に会ったんだ。それで来てみたの。ああ、知ってるとも。お前のことを話してくれたよ。どうしてあの子にはシールがくっつかないの？それはね、私の思うことの方がもっと大事だとあの子が決めたからなんだ。 みんながどう思うかなんてことよりもね、シールがくっつくようにしていたのはお前自身なんだよ。どういうこと？どんなシールがもらえるかってことをいつも気にしてると、シールの方がお前にくっついてくるんだ。よくわかんないな。エリは微笑んだ。今にわかるよ。時間はかかるけどね。こんなにたくさんダメ印を作られてきたんだから。ともかく、これから毎日私のところへおいで。私がお前のことをどれぐらい大好きか忘れないようにね。エリはパンチネロを仕事台の上から下ろして床の上にそっと置いてやった。忘れちゃいけないよ。この手で作ったからお前は大切なんだってことをね。そして私は決して失敗しないってこと忘れるんじゃない。パンチネロは心の中で思った。こりゃ本当かもしれないぞ。そしてその時、一つのダメ印が地面に落ちた。私たちもかつてはパンチネロでした。そしてルシアのような人に会ってエリのもとに戻していただいた、こういう経験があると思います。今週の歩みのうちに私たちはエリのもとに毎日行くこと、そしてどなたかパンチネロのような人に出会ったら、ルシアのようにエリのところに行ってみたらと声をかけられる、そのような1週間であればと願います。ここで1分ほど静まって御言葉を思い返す時を持ちましょう。